犬猿の仲とはエンジニアの良平と研究者の彩香がさまざまな話題について時にゆるく時に白熱した議論をするポッドキャストです。今日は特別なゲストをお呼びしています。東京大学の医学部を卒業し、現在は東大の浮ヶ谷裕二先生の研究室で脳と人工知能の研究をしている、今野大地さんにお越しいただきました。今野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今簡単に紹介いただいたんですけれども、現在東大の池谷先生の研究室で大学院生博士課程の3年の今野と申します。もともと医学部を卒業して3年間実際臨床の現場で働いたんですけれども、その後大体3年くらい前から大学院に入って、基本的には脳の基礎研究というのをしてます。ただあとは人工知能とか、あとは医者としての専門が老化なので、老化についても研究に取り入れたいなと思ってやってるところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、すごい多彩ですね。
そうです。
分野が全
然臨床をもうされていたっていうのは初めて聞いたので驚きました。はい、今野さん の脳科学とか、あとニューラリンクについてのブログを書かれていたのは、彩香から紹介してもらって読んだんですけども、お医者さんとして加齢とか老化を扱う老年医学を専門されてきたっていうのは初めて今回知ったので、そういう驚きもありました。
はい、確かに、そうですね、そもそもそれ知らない人結構多そうですよね。
そうですね。
この間初めて知ったみたいな。
確かに。いや、なんかこう、私もやっぱり今野さんを呼ぶからには、BMI とかの話をしようかなと思ったんですけど、何回かその話はしたことがあったし、ニューラリンク会もあったんで、今回ちょっと視点を変えて、老化をメインに話していきたいなと思います。
僕は実際臨床はその老化とか老年医学というのが専門なんですけど、研究についてはめちゃめちゃ専門ってほどまだ言えるほどでもないんで、気をつけながら話したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、そうですね、僕たち、このポッドキャストを聞いている人たちも、比較的若い人が多いと思うんで、あまり老化だとか加齢だとかっていうことをすごく意識することは少ないと思うんですけど、実際に多分日本や世界では老化を、高齢者の方っていうのはすごく多いわけで、割と若い人たちの視点からは見過ごされがちだけど、よく考えてみれば、みんな等しく老化するわけで、ある意味 100% の人がかかる病気みたいなものといっても過言ではないわけで、そういう意味ではすごくインパクトの大きいというか、対象者も幅広い医学っていうことですよね。
そうですよね。不老不死は人類の夢みたいな感じがありますからね。やっぱりね。
確かに。
そもそも老化って何が起こったら老化なんですか？それって明確な定義ってあるのかなっていうことを疑問に思ったんですけど。
結論から言うと、これが老化だっていうのは、多分明確に誰もが納得するっていうのはないっていうのが結論だと思うんですよね。ただ、その老化した結果としてこういうことが起きてる、こういうことも起きてるっていう、いろんなことが起きてるのは確実にあるんですけど、例えばそれこそその DNA が損傷してるとか、あとそれこそそのテロメアっていう部分が短くなるとか、あとそのミトコンドリアの機能がだんだん衰えていくとか、炎症性物質が増えるとか、その結果として確実に言えることはたくさんあるんですけど、その老化とはこれであるみたいにみんなの中で統一した定義はないっていうのが正直なところだと思います。
結構慢性疾患っぽいですね。そう聞くとこういう症状はあるけど、どういう病態かっていうのは言いづらいみたいな感じ
で。そうですね。確かに症候群みたいな感じですよね。そうなると
確かに老化症候群みたいな
症候群
ところです。そうですね。
なるほど。ちなみに老化をするのは人間だけじゃ当然ないんですよね。どういう動物も老化はするんでしょうか。その菌とか、
基本的にはそうですね、動物は基本的にほぼ老化するんですけど、でもめちゃめちゃ老化が遅い動物とかもいろいろ知られていて、その中でもクジラとかも多分めちゃめちゃ遅いですし、あとは裸デバネズミって聞いたことありますか？
あります。
上野
あれ
動
と
物
かは
園
なん
で
か、
見ました。
上野にいるんですか？
はい。確かそこにも
裸デブ
書い
ネ
て
ズ
あっ
ミ
たよう
と
な気が
か
するな。老
は、
化
そうです、
し
なんか、
な、
ほ
み
ぼ
たい
老
な。
化しないと言っても過言ではないってい
お
う
ー。
ふうに
ネ
言
ズ
われ
ミ
て
と
る
して
らし
は
くて。
驚異的な寿命ですよね。なんなん
はい。
だっけ。
そう。
あ
だから、まあ、
と、
基本はするけど、人間から見ると、しないと言っても過言ではないくらいのスピードで進む動物もいるっていう感じだと思います。
なるほど。面白いですね。なん
うん。
か、そうやって、なかなか老けないような、こう、動物は何か秘密があるんですかね、その生化学的な代謝とか
い
に。
やー、どうなんですかね。それこそまさに多分、今、研究がめっちゃ進んでるとこだと思うんですけ
確か
ど、
に、
そ
まあ、
こは、うん。
裸デバネズミ、確かにお肌ツルツルな感じ しましたもん
まあ、
ね。
それは裸だからね
確かに。それが老化と関係あるのかちょっと、確かにわかんないですけど。
まあでも赤ちゃんみたいな見た目ですよね、ずっとね。
そうですよね。
まあ、じゃあ、その、種としてこう老化しにくい種があったりとかっていうのはこう知られていると。なんか、老化しな
そう
く
です
な
ね。
る病気とかって例えばあったりするんですか？もしそれが見つかったら、若返りとか老化を防
で
ぐの
も逆に早老症みたいな、早く老いてしまう病気はありますけど、長寿症みたいなってあるんですか？ 長寿症？老化し
死な
なな い？
くなっ
少
ち
な
ゃう
くとも今までは知られてないです けど、やっ
そう
ぱ
です
その
ね。
細胞レベルで見ると、やっぱがん細胞みたいなのは、まあ、老化しないっていうか、まあ、その
なるほ
老
ど、
化とはまあ真逆の、無限に分裂しちゃうっていう意味で
なる
は、
ほど。なるほど、
逆のベクトルかなっていうのは思いますね。
そもそも老化細胞っていうのの研究を中西先生のグループとかがされてるっていうふうに伺ったことがあるんですけど、そもそも老化細胞がその増殖を止めた細胞のことを老化細胞というっていうのを全然知らなくて驚いたんですけど、それってそういう定義は何ていうか、こう老化に詳しい人たちの中ではまあ納得できるものなんですか？
そうですね。多分、それこそそもそも老化細胞の研究がしっかり始まってるのは、本当に2010年代中盤からっていうふうに、この間その研究室の人から聞いて、で、その分裂を不可逆的に止めた細胞だっていうその共通認識はあるらしいんですけど、なんか厳密にそのマーカーとかでこの遺伝子が発現してるとかっていうのは、候補はいくつも見つかってるけど、そこもやっぱり確立した見解はまだないっていうふうに言って
そ
ま
う
した
なん
ね。
ですね。
じゃあ、その老化が止まっちゃった細胞っていうのは観察されるけど、それがどうしてそれが起こっているのかっていうのはまだわからないし、こう、
そうな
そう
んで
いっ
すよね。ただその、どうやって起きてるかはわからない。まあ、完全には分かってないけど、それを何とかして体の中から除去してあげると、まあ、寿命も伸びるし、なんかいろんな臓器の老化とかが、その若返るっていう研究がつい先月、その東大の医科研の中西先生の研究
ありま
室
し
か
た
ら出
ね。
ていて、あれは結構個人的には衝撃的な印象を受けましたね。
だからその老化細胞だけ見つけて効果的に除去、それこそなんか抗体医薬とかで除去できたら、こうなんだろう、まあ臓器も若返る、体内の老化してる部分だけがまあなくなるってことですよね。それ
なるほど、
は
そうなんで
元に
すよ
なっ
ね。
たらすごい話
いや、
だ。
そう、なんかその論文だと、その老化細胞を除去する薬を見つけましたって言ってるんですけど、なんかその若いうちから飲ませる、若いうちってか、おじいさんくらい、中年から飲ませて、老化が進むのが遅くなるとかだったら、まあ、まだ100歩譲って理解できるんですけど、その、すでに老いちゃった臓器がおじいさんになってからでも、その薬使うと若返るよってことも示してて、それは結構すごいです
す
よね。
ごいですね。
薬ってどういう薬なんですか？
なんかその論文で言ってたのは、GLS-1 っていう酵素を阻害する薬っていうふうに言ってましたね。
へえ、すごい。それはなんかこう金鉱脈感ありますね。
いや、本当に
そうです
そう
ね。
なんですよね。だから、なんか、それこそ、その、なんですか、それをもう、その薬だけで会社作っても結構いけるんじゃないかくらいの
確か
感
に。
じしますけどね。
ね、それこそ安全性とかが担保されれば、まあ、ある意味、ね、まあでも、どうなんですかね。今も、それこそ特定の、まあ、酵素をとかいうのってありますけど、 やっぱり
うん。
バイオベンチャーもうまくいってたりうまくいってなかったりっていうのがあるんで、まあでもあれですよね、その発見自体はすごい面白いし、なんかマウスでまずはやってみて効くんだっていうことが論文になってるんで、まあある意
そうな
味
んですよね。
全臨床終わってるみたいな 感じ
しか
なの
もなん
か
かその GLS-1 の阻害の薬っていうのは、も
な。
ちろん老化細胞除去っていうコンテクストで見つかったのは今回が初なんですけど、抗がん剤としてすでに基礎研究が進んでるらしくて、
それ
な
は
の
プ
で
ロミ
まあ、
シ
こ
ン
ん
グ。
くらいの量で使ったら、こういう副作用が起きるっていうのは、人でももう進みつつあって、っていうので、それは結構希望あるかなっていう感じするんですよね。
すご
なる
い。
ほど。
面白いですね。まあなんか、早速、老化を防ぐ方向に話が行ったんですけど、まあ老化を防いだり、あるいはまあさっきの話だと若返ることができるかもしれないっていう話で、一つ、その老化細胞の除去っていうのを紹介してもらったと思うんですけど、他にどんな方法があるかって、今野さんご存知でしたら、ちょっと聞いてみたいです。
そうですね。まあ、いろいろあるとは思うんですけど、それこそ、この間書いたノートとかには、4つ、とりあえず
4
取り
つ
上げ
で
てい
すね。
て、で、1つ目が輸血。
これはびっ
で、
くり
パ
し
ラ
ま
バ
し
イオ
た。
シス、で、若返るかもっていう、研究が昔からされてるっていうのが、1つ目ですかね。
なるほど。なん
で、
かこれ、興味を持って調べてみたんですけど、若い人の血小を輸血して、で、そしたら、脳が若返るみたいな研究結果がマウスであったんですかね。それをもとにベンチャーが作られていて、で、結構、なんだろう。まあ、いい意味でも悪い意味でも話題になってたみたいだったんですけど、そのベンチャーはちょっと、いろいろあって、営業は停止しちゃったみたいですね。まあ、エビデンスが人間で不足しているってのもあったし、多分、輸血って、医療目的の、で使われて、なんだろう。献血してくれた人のものを、そうやって使うのはどうなのかっていう議論も読んだみたいで。まあ、
まあ、
ち
や
ょっ
っ
とこ
ぱり、
の
その
方
若
法
い
が、
人の、若い人の血液を、輸血してもらうと、なんかやっぱ倫理的にちょっと
そうで
抵
す
抗感は結構あり
ね。そう
ます
で
よね。
す
社会
ね。
的にというか。
確かに。
まあでも、方向性としては、まあ例えばですけど、若い時に取っておいた自分の血だったら何も言われなかったりもするだろうし、
確かに。
まあ、冷凍保存みたいな感じで自分の血を保存しといて、おじいちゃんにやったらそれに取り替えるみたいな。
そうですね。まあ、てか仕組みとしては、すごく面白いですよね。なんで
確か
そ
に。
んなことが起こるんだろうっていうのは、純粋に、疑問
なん
だ
かそ
し。
の研究の実はなんか続報が去年出ていて、もともとその輸血し、若者の血を輸血したら若返るってその発想自体が、その若者の血の中に何かいいものがあるんじゃないかっていう発想で、輸血してたんですけど、なんかその去年出た論文だと、その若者の血をもらわなくても、そのおじいさんになってから自分の血をその薄めるだけで若返りの効果が得られるっていう論文が出ていて、なので、その若者の血の中にいいものがあるんじゃなくて、その老人の血の中に悪いものがあって、それが薄まると、若返りというか、そういう効果が得られる可能性があるっていう論文が出ていて、割となんかその発想の転換というか面白いなと思っ
そうで
たん
す
です
よ
よね。
ね。なんかそれすごい面白いなと思ったんですけど、さっき話してた老化細胞となんか関係はあったりするんですかね。なんだろう、こうなんか除去すべきものが血液の中にあるっていうことなのかな。
それは確かにありえません。なんか老化細胞は、悪影響を及ぼす炎症物質を分泌するっていうのはすでに知られてるんで、その炎症物質が例えば濃度が薄まって効果が減るとかはあるかもしれないですよね。確かに。
いやー、すごい面白いですね。あんまりなんか、こう、そういう老化とか若返りって、こんなに今もうサイエンスの土壌に乗ってるんだなっていうのを知ってびっくりしましたね。
いや、そうですよ。なん
面
か
白
で
い。
も本当にそれこそその中西先生の研究室の博士課程の人にこの間聞いた感じだと、本当にもうでも2014、5年からだって言ってましたね。こう盛り上がってきたのは。それまではなんか全然、なんか取るに足らないみたいな扱いを結構されてたみたいな話をしてました。
まあなんか、
需要は昔から多分あるけど、他の病気とかの方が深刻すぎて、あまり優先されて研究がされなかったっていうのも あるのかなと想像したり
うん、確かに、
しま
そう
し
です
た。
ね。なんか2014、5年からその爆発的にっていうと、どうしてもそれこそ人工知能のイメージとかはちょっとあるんで、世の中人工知能がものすごい注目されてるけど、まあ、裏でというか、実は老化の研究もめちゃめちゃ発展してるんだなってのを、なんかこの間思いましたね。
それは面白いですね、なんか時期的に。やっぱりある程度、その、まあ、そのあたりって、かなりこの20年ぐらいで抗がん剤の開発とかは進んでいて、まあ、一番メジャーな病気であったがんとかに関しては、かなり研究できる部分は研究が進んできたっていう背景も、もしかしたらあるのかなっていうふうには思い
確
ま
か
すね。まあ、いまだにもちろん全然治療法がないとかいうものもありはするんですけど。
に。そうですね、確かに。
なるほど。なんかその血液と老化細胞以外でっていうと、なんか代謝のコントロールっていうのがノートだと書いてあって、これ面白いなと思いました。長寿スイッチのスイッチがオンになるってことですね。カロリーを減らすと。
そうですね、はい、もうまさに。
なんかこう生活習慣によってできることってこれぐらいですよね。他はだいぶ、なんだろう、こう
確かにそうで
体
す
に
ね。
直接なんかやらないといけないけど、これはまあカロリー摂取量を減らすだけでっていうことがあって、まあでも結局カロリー制限も長寿遺伝子のスイッチがオンになるまでやらなきゃいけないから、ちょっと
そ
じ
う
ゃ
で
ダメ
す
なん
ね。
ですよね、これ多分。
結構きつめの
結構き
フ
つ
ァス
め
ティ
の
ングみ
制
たいなのやらない
限。
とってことです
そう
よ
です
ね。
ね。なんか一般的にはまあ研究とかだと、なんですか、その医学的に計算されるこのくらい取りなさいってやつの、まあ、7、8割くらいって言われているんで。
よかった。なんか1割ぐらいかと思って。
いや、そんだけ減らさなきゃいけないのかと思ったけど、意
絶 食
外
は
と
する
は
必要は
確か
ないっ
に。
てことですよね。なるほど。
なるほど。それ
え、
は面
そも
白
そ
い。
も長寿遺伝子のスイッチがオンになるっていうところがちょっと気になったんですけど、こう、なんとかスイッチがオンになるとかっていうのは、こう、バイオの世界では結構よく言われる使い、言葉遣いなんでしょうか。スイッ
どう
チ
なが んで
オン
す
に
か
なるっ
ね。
ていうのは。
まあ、基本的に
まあ、
その言っ
それ
て
が
る。
転写されるようになるというか、いうことですよね、多分これって。
そう
長
ですね、
寿。
はい。比喩としては多分そこそこ使うのかなっていうふうには思います。
だからまあ、今までこの遺伝子っていうのは、まあ、眠っている遺伝子っていうのがまあ、たくさんあるわけで、で、また機能してなかったんだけど、それが機能するようになるっていうのを、多分スイッチがオンになるっていう比喩的な言い方なんじゃないかと思います。
カロリー制限。割と、こう、なんだろう、単純な話ではある
まあ、
け
そうで
ど、
すね。
それで、何でしょう。例えば、飢餓状態の時の、こう、ためにプログラミングされていた、こう、長寿遺伝子のスイッチがオンになるっていうことですかね。
そう
でも、
ですかね。まあちょっと私も分かんないですけど、どういう
どう
理由ない
う
の
仕組み
か
なのかっていうのは。
に関しては。
でもやっぱさっきこれはその自分のなんていうか生活習慣でできるっていうふうには話は出たと思うんですけど、まあでも実際これを本当にちゃんとできる人っていうのはなんか人口の一桁パーセントなんじゃないか
まあ
ってい
そう
う思
で
い
す
があっ
ね。
て、まあ
まあお
こ
腹
れ
いっ
が
ぱい
でき
食べ
る
ちゃ
人
う。
はそうですね、みんなダイエットも全人類みんなできると思うんで、まあ
そう、
そういう意
確かに。
味で僕とかはやっぱりなんかまあ安全に薬を飲むだけでみたいなのができると、まあすごくいいかなって思いは個人的にはありますね。
まあ、そうです
確
ね。
かに。
いや、すごい、老化細胞の話とかは希望が持てる話だなと思いました。で、もう一つ、今野さんがブログで上げてくださってるのが、細胞のリプログラミングって話ですね。なんか、
そうですね。
老化が、す、まあ、老化細胞を何らかの方法で若い細胞に戻すっていう、そんなこと可能なのかって感じですね。
そうですよね。なんか割とそっちの世界でも夢物語みたいに言われてたらしいんですけど、まあ、それこそその山中先生 iPS 細胞の、まあ、4つの山中ファクターっていうのを入れると、まあ、すでに分化してしまった細胞が、まあ、分化する前に戻るっていうのがあって、まあ、それをなんか応用して実際に視神経、まあ、脳神経なんで基本再生しないはずなのが、まあ、再生したっていう研究が年末くらいに出てたんで、まあ、これは正直まだまだなんかその 山中先生の見つけ出した因子を、
ん
量がちょっと変わると普通にネズミが死んじゃったりとか、癌がめっちゃできたりするらしいんで、難易度はかなり高いですけど、ちゃんとコントロールできたら、なんか本当にもうなんか一発逆転みたいなイメージ持って
そう
ま
です すね。まあ、ちょっと
ね。
一番副作用的なのが怖いかなというのは思いましたね。やっぱりそのある種がん化しやすいわけじゃないですか。その増えることができる状態に戻しちゃうっていうことなので、だからまあ
そう
その辺はなかなか難しいなと思いながら、特に
ですね。
その目的のものが今回は視神経途中まで、そのなんだろう、まあそれは周りのその分子交配とかでその回復することができたわけですけれども、異文化の状態になったやつがこう欲しい器官にちゃんと分化してくれるかっていうのも一個
確
は
かに。
難しいところかなっていうふうには
確
思っ
かに。
て見てて、まあ、なかなかこれは、まあ、チャレンジングというか 難しそうだなと思いながら見てました
そう
ね。
ですね。ちなみに
確
参照されている研究は、その傷ついちゃったネズミのこう視神経をこう再生させるっていうことを大まかにはしたわけですね。その視神経にこう山中ファクターというこうリプログラミングに使われるまあ、因子みたいなのを入れてあげると、それが再生するようになったっていうことですかね。 そうですね、
なんか、体内で局所的なクローンを作るみたいな感じなんですかね。その、
ああ、
幹
確か
細
にそう
胞
です
に
ね。
戻して、で、そこにうまく、その視神経として分化してくれたら、こう、ある種、一旦若返って、何にでもなれる参謀になった後に、こう、視神経になるっていうことが起こってるってことですよね。
いや、なんかすごい話だよね。確かに
す
体
ごい
内
で
に
すね。
クローンを作るっていうのは例として分かりやすくてって思います。
確かに、そうですね。
なんか今までいろんなその老化をどうやって防ぐのかとか若返るのかって話をしたと思うんですけど、なんていうか、これは防げるけどこれは防げないみたいな老化の中にもなんかこう種類があるのかなって思ったりしたんですけど、その辺ってなんかありますか？これなら防げるよとか、これは無理みたいな。
どうですか？そんな防げない老化っていうのがちょっといまいち自分でもわ、あの、つかめてないんですけど、
なんか、
まあ、その、
種類、老化の種類っていうふうな、ことを、いろいろあるんじゃないかっていう話をお聞きしたと思うんですけど、例えば、その細胞レベルの、老化もあるし、例えば、脳の老化、その忘れ、物忘れが激しくなっていったりとかっていうのは、また、その違う形なの、脳のシナプスのネットワークの老化みたいのがあるのかなと。っていう、こう、多分いろんなところで、老化がいろんなレベルで起こってるからこそ、老化っていう現象が一つのことで説明されなくて、症候群のような形をとっているのかなと、こういう印象を、話をお聞きして受けたんですけど、その中で、これは防げそうだとか、このタイプの老化は防げないっていうのがもしあったら伺いたいなと思って、この質問は用意しまし
な
た。
るほど。どうですかね。ちょっとそこが正しく回答できる自信がないんですけど、なんか
まあ
そ
で
の、
もちょっとあれですね、さ、今まで話した感じだと、まあ、いろんなものを、例えば脳の老化にしろ、こう行動で測れるような老化もあれば、細胞レベルの老化もあるので、なんか老化の種類が多すぎて分類できないっていうのが実際のところなのかもしれないですね、もしかしたらね。
そう。あと、まあ、老化をその引き起こす原因としては、やっぱり防げるもの、防げないものっていうのはやっぱりあると思ってて、その今の話とはちょっと違うんですけど、それこそその細胞分裂するときの複製の確率的なエラーとかはもう絶対防げないと思うんですけど、その、まあ、紫外線を浴びちゃうことで DNA が損傷するとか、そういうの
確か
は
に
まあ、
確かに。
防ごうと思えば防
そうで
げる
す
かな。まあ、ちょっと
ね。
違う話ですけど。
だから老化に影響を与える、因子っていうの中で、これを防げるというか、行動によって減らせるやつと減らせないやつがあるって感じですかね。例えば、
そう
睡
い
眠
う。
不足とかも老化に
ああ、そうです
関係
ね。
したりす
確
る
か
のかな。
に。
まあ、イメージですけど。まあ、それこそ、カロリー過多になるのが良くないとか、さっきのカロリー摂取でっていう話があったりしたので、そういうのはもしかしたらあるのかなっていう感じはしました
そう
ね。
ですね。でも難しいのは、なんかそれこそ運動とかも、普通に考えたら結構酸化ストレスとかもあってダメージ加えるじゃないですか。
そうですよね。
だけど結局なんか適度なストレス、一過性の適度なストレスはむしろその、なんていうんですかね。 その筋肉の超回復みたいな感じで老化にむしろ抗う方向に働くとかっていうのがあるんで、そこも結局なんかその適度か過度かって、結局もう、なんですか、そのアナログというか、ここでスパッと切れるわけじゃないんで、
なるほど、なる
まあ
ほど。
難しいなって気はします
ね。まあそうですね、確かに。それは難しそう。まあ、細胞レベルの話、まあ、が結構多かったと思うんですけど、まあ、コンさんの専門でもあるというか、まあ、私も専門ではあるその脳の老化、
はい、
の話もなんかしたいなと思ったんですけど、こう、脳の老化ってこう何が起きてるんですかね。例えばその神経細胞が減って、自体が減るとかいうのもあるじゃないですか。
はいはい。
なんか、まあ、あとはこうアミロイドっていうその老化物質ができて、それが沈着することによってまあ認知能力が低下するみたいな話とかってあると思うんですけど、なんだろう、こう脳の老化ってなんか何が起きてるんですかね。何が起きてるっていうか、
こうまあ
いろんなことが起きてるんだろうけど、
はい、なんかそれも多分その最初の体全体の老化と同じで、その老化が起きた結果こういうことが起きてるっていうのは確実に、今おっしゃっていただいた細胞が減ってる、シナプスが減ってる、アミロイドが溜まってるみたいなのはあると思うんですけど、そのまあちょっとそれこそいろんな老化の研究してる人にも聞いたんですけど、やっぱり脳の老化を、その老化細胞がそもそも脳にあるかどうかもまだ分かってないし、
その
はい、で体細胞、体っていうかその首から下の臓器については結構老化細胞が全細胞のうち何割を占めるかで結構その老化の程度を定量できるらしいんですけど、
は
い
は
い、はい、ただ脳についてはそもそも老化細胞があるかどうかも分かってないので、その脳の老化っていうのをどういうふうに定義するかっていうのが結構やっぱり大きなトピックの一つだっていうふうに言ってました。
いやそれすごい面白いですね、うん、なんか今まで見ていた、まあ、テロメアがとかエピジェネティックでどうのみたいな、はいはい、その体の細胞の老化で必ずしも脳の老化は説明されないかもしれないってことですかね、
うん、そうですね、なんかやっぱり老化研究やってる人たちからすると、うん、脳はなんかアンタッチャブルというか、まだそこに踏み入るにはちょっとなんか
複雑すぎるよっていう、
そうなんです、なんか気楽に踏み入ったら刺されるみたいな感覚があるらしくて、
なるほど。
ちなみにちょっと彩子さんにこっそり聞きたいんですけど、僕の拙い生命科学の知識によると、脳のニューロンっていうのは分裂もともとしないんじゃなかったでしたっけ。
あ、分化した後はですね、うんうん、そうですね、基本的には増えない。
なるほど。で、老化細胞の定義はこれ以上分裂しなくなっちゃった細胞ってことですね、うんうんう
ん、これ以上分裂しなくなっただけではないですよね。多分その特定の遺伝子を発現してなんか別の定義があってるんですよね、その辺私もよく分かんないんですけど、はい、その老化細胞の定義が分かんなくて、
うんうんうん、いやでもまさにその今のあの与平さんの質問はなんか僕もすごい抱いたところで、
うんうんうん、
その結局老化細胞っていうのが、まあ、もちろん遺伝子発現とかあるにしても、とりあえずその簡単に言うと分裂が不可逆的に停止した細胞っていうのが、うんうんうん、老化に伴い分裂がっていうのが定義だとしてあるんで、
うんうん、
それって脳も同じじゃないみたいな感じで思って、
うん、脳は全てもう老化細胞だった
で、そうそうなんですよ。だそうなると、だから それもあって、その脳で老化細胞があるかどうかとか、そういう定義が結構難しいって話をおっしゃったんですよね。
なるほどなるほど。
ただ確かにその彩香さんも言った通り、その、はい、老化細胞いくつか今マーカーみたいなのは出てきてて、うんうん、その P16 みたいなやつとかも言われてて、
うんうん、
なのでニューロンにはそういうのはさすがに高発現はしてないと思うんで、
うんうん、
まあ、脳にも首から下と同じ老化細胞があるとすれば、
うんうん、
まあ、しっかり調べればあるかどうかはある程度見れるのかなって気はします。
うん、うん、なるほどなるほど。まあそうですね、脳の老化ってなかなかその認知症とかって結構その老化っていうものをこう考える上でパッて思いつきやすいですし、わり、
うんうん、
かしその、
はい、
こう他の体の部分はあれにしても脳が老化しちゃうと性格とか思考まで変わってしまうから、
うん、
そういう意味では、うん、こう体がいくらその若返ることができても、うん、脳の老化が防げなかったら自我は保てないんじゃないかっていう気が結構するんですけど、う
ん、いや本当そうですよね。それこそ今回その、うん、中西先生の研究の話ばっかり出てきてもあれなんですけど、
いや全然
その、うん、そこで見つかった老化細胞を除去するよって薬は、
うん、
まあ、おそらくその何ていうんですかね、血液脳関門は通過しないだろうっていうふうに言われてて、 だからその首から下には効くんですけど、首から上というか脳には効かない可能性が高いらしくて、そう
なな
っ
る
て
ほ
くると、まさ
ど。
に綾香さんおっしゃった通り、その首から下はなんか大人というか若者なんだけど、首から上でみんな認知症みたいな、割とディスト
わあ、
ピア
そ
になっちゃ
れ
うの。
は結構ディストピアだ。社
そう
会
な
と
ん
し
で
て
す。だ
は
から
結
そ
構
こ
大変ですよね。
はやっぱりなんか脳をやる身として、なんとかしたいですよねというの
そうです
が。
よね。脳をやるものとしては、そここそ
そうなんです
が
よ。
若返ってほしいみたいな と
そう
こ
な
はあ
んで
り
す
ま
よ
すよ
ね。
ね。
確かに。
もうちょっ
そう
と
です
じ
ね。ちょ
ゃあ
っ
社
と、
会に
そうですね。
目
なん
を
か
向け
ち
る
ょうどそう
と。
いう 話になりそうなので、いや、結構その、まさに首から下だけ老化しなくなるかもしれないみたいな話は、こう、社会としてはすごくインパクトのある話じゃないかなと思っていて、ある意味その体が不老不死が実現されてしまって、ただ、認知症みたいなボケみたいなものが、こう、治らないみたいなことが起こってしまうと、こう、なんだろう、例えば医療にかかるお金だとか、何でしょう、例えば政治の世界で、まあ、まさに今結構話題になっている、こう、まあ、例えば新陳代謝とかって言われ方もしますけど、その若い人に世代を譲っていくみたいなこともなかなかこう難しくなっていったりするだろうし、結構その寿命が、体の寿命が伸びていくっていうことで、すごく社会にインパクトがあるんじゃないかなと思っていて、まあ、もしかしたらよりこうみんなが長寿になることで未来志向の政策がこう支持されるみたいなのもあるかもしれないし、まあでもその世界で成り立つ年金みたいな仕組みってちょっと考えにくいなっていうのもあるし、そういうことについてはどうお考えだったりしますか？
そうですよね。なんかパッと考えるだけだと、もちろんメリット、デメリット両方あるとは思うんですけど、なんかやっぱパッと思いつく限りだと、なんかデメリットの方が現状不安かなっていう、なんか僕
まあ
結構楽
そうで
観
す
的なんですけ
ね。
ど、それでもなんかデメリットの方が怖いかなって思いは正直拭えないですね。
まあそうですよね。まあ今でも実際その寿命、高齢化って言っても寿命が伸びてること自体はすごいいいことじゃないですか。まあ、特に健康寿命が伸びることに関しては。でもやっぱりこう社会がそれとどう向き合っていくかっていうか、今までのシステムがこう寿命があることを前提として作られてたので、なんか社会システム自体を作り変えなきゃいけないのかなっていう感じもしますよね。
いや、そうですよね。そのあたりは、誰がやっぱり先導を切ってやるんですか？やっぱりでも、研究者がちゃんと政治の方々に働きかけてっていう形になるんですかね、やるとすれば。
そうですね。いや、実際難しい。どうしたらいいのか、今ですらわからないから。
まあ、ニーズがどうしてもすごく強くあるし、こう研究することをやめることは難しい分野なんじゃないかなというのと、個体にとってはすごくいいことばかりだし、まあ、病気の治療とかも近いかもしれないんですけど、まあ、でも社会全体として本当に全員の寿命が100年伸びてしまいましたってなった時のインパクトをこうどうコントロールするのか、それをの治療を受けたいという個人をどう止めるのかみたい
そう
な
ですね。それこそ寿命格差みたいなのが生まれちゃう世界っていうのもなかなか、お金をめちゃくちゃ積めば超こうな、なんだろう、長く生きられるみたいな。
そう
そう
で
です す
よ
ね。
ね。まあ、あとはさっきやっぱり岩井さん言ってた、その、なんていうんですかね、その高齢者が引退しなくなるみたいなのは結構大きな問題かなと思っていて、それこそその、体は元気でも脳がやっぱり年取っていくと、まあ認知症もそうですし、やっぱり基本的にその可塑性っていうかその変わろうとする力は弱くなっていくんで、そうなると、やっぱり脳がちゃんと若返ることができないと、まあボケボケだったり、もうめちゃめちゃ頑固な人しか上にの立場にいないみたいになっちゃうんで、もう強制的になんか何歳になったら引退みたいにするか、とかしないと難しそうですよね。
なるほど。まあなんか竜兵さんがちょっと書いていたそのドーピングと老化みたいな話にも関係するかなっていう感じがして、
ああ、そうですね。
今はその社会のルールとしてその人生の時間が限られてるっていうルールがあるけど、それをある種こうなんだ老化防止をやりまくることによってこうルールが変わってしまうっていうことがあるかなっていうふうに思ったんですけど。
なんか若い
そう
人
で
に
す
チャ
よ
ンス
ね。
が与えられていたりとか、大学に行かせて、 で、こう年を取るとこう引退してみたいなのって、やっぱりこう寿命があって、人の人生の、時間がこうある程度限られているっていうことを前提で、いろんなこう社会のシステムがあったり、僕たちが、まあ文化も結構そういうところあると思うんですけど、こう成り立っていたところで、こうそういう変化が起こっていくと、そのあり方自体が結構変わっていくんじゃないかなっていうのは
確
思
かに。
いましたね。
そうですよね。まあ、ただ、その少なくとも、その、なんていうんですかね、今の現状だと、その、10年後に、はい、このタイミングから人類みんな不死ですってのは 100% ないんで、
そうですね。
そう
だ
です、
ん
そ
だん
の、
起こっ
はい、それこそその代謝のコントロールとか老化細胞除去みたいな感じで、まあ、人類の寿命が10年、20年かけて、5年とか10年伸びていくみたいな感じだと思うんで、まあ、そうやっていく中で、あれ、昔より長く生きるよね、俺たちみたいな。あれ、150年くらい生きるよね、俺たちみたいな。まあ、徐々に、だったらまだちょっと可能性はあるのかなってい
まあそう
う。
ですね、実際今起きてることですもんね。昔はもっと
そうです
平
ね。
均寿命は短かったし、今はそれこそいろんな薬とか治療法ができたおかげで私たち
確
長
か
生きできてるので、
に。
まあそういう意味では、まあ、研究者は不老不死の研究、まあ実際まだ実現していないので、まあ、それはやっていいんじゃないかと個人的には思っていて、まあ、あとは社会でそれを支えるような新しいシステムを作んなきゃいけないよね、まあ、今までのシステムじゃダメだよねっていうところを
そうですね。
変えていけるといいのかなっていうふうには思いますね。
確かに。それこそその、ライフスパンっていう本、まあ、すごい僕はこの1年で読んだ中ではトップクラスに面白かったんですけど、その本の中でその書いてるデイビッド・シンクレア先生っていうのは確かオーストラリアの出身で、今はただハーバードでやってるんですけど、で、そのオーストラリアの方で、その老化っていうのは病気ですよと、その運命じゃなくて病気ですよって、もうオーストラリアが世界で最初にその定義しちゃいましょうっていう働きかけをすごいしてるらしくて、で、まあ、それができると、その、いわゆる老化細胞除去であったり、その、代謝のコントロールのメトホルミンみたいな薬を、その、保険で出すことができるようになる。
確かに。
で、かつ、やっぱりそれって結構、世界に大きなインパクトを与えるパラダイムシフトだと思うんですよね。だから、現実的にはかなり難しいと思うんですけど、その、世界一の高齢者国である日本が、例えば世界に先立って、その、老化は病気です。日本は老化を克服しますみたいなのを言えると、世界のプレゼンスみたいなのがすごい日本の価値が上がるんじゃないかなっていうのは、ちょっと思うところではあるんですよね。
いや、確かにその病気と定義することの社会的インパクトっていうのはものすごい大きいですよね。
それがもし本当にだって保険でできるようになったら、結構その今所得税が低い国にみんな金持ちが行くみたいに、その国に多分金持ちどんどん来るんじゃないかって気がするんですよね。
確かに。まあ、若返りの、まあ、研究の成果を自分で享受できる環境っていうのは、確かに、
そう。
それはいいですよね、多分ね。
老化を止めるって、こう、パッと聞くと、不老不死みたいな、ちょっとタブー感があったり、クレイジー感があったりするんですけど、先ほどそのメカニズム的に聞いた、例えば、老化って呼ぶんじゃなくて、細胞分裂停止病みたいな、という視点も捉えられるし、テ ロメア短くなり病みたいな 捉えられるし、その一つ一つに症状に対してアプローチしていくってことは、だんだん筋道が立っている。で、全ての老化の症状を止めるってことは難しいけど、その個別に対してはこう解決法が見つかりつつあって、そういうものもこうある症候群を引き起こす病気として定義するってことは、こう意外と割とは柔軟に発想を接していけば、社会としては認められるようになるんじゃないかなっていう気はしてきましたね。
もし最初に世界で認める国があるとしたら、どのあたりだと思いますか？それこそ、まあ、彩香さんとか結構ヨーロッパとかにも住んでたりとかあると思うんですけど、
いやー、どう
そう
でしょうい
う
ね。私
柔
は
軟な
結構
国。
キリスト教圏からは反発が強そうだなっていう印象
そうなん
は
ですか。
ありますね。なんとなく、やはり、まあ、生から死までを、こう神と共にあるストーリーがまあ流れているわけじゃないですか、まあ、その途中にある家族間であったり。で、やっぱり 若返りとかそれに対する挑戦っていうのはどうなんですかね。まあでも昔はそのあれだな、多分その宗教の集団の中でそういう、なんだろう、錬金術じゃないですけど不老不死の研究みたいなのって多分やられてたから、どうなんですかね、もしかしたら大丈夫なのかもしれないですけど、なんとなくイメージどこかな、まあ、やっぱなんか中国とか
そうですね、一番考えやすかったのは中国とかは生まれやす
かなとい
か
う
な
のはちょっと思いましたけど、でも逆に中国みたいに人口が多い国の方がためらうっていうのはあるよう
ああ、
な
そっ
気
か。
はしていて、意
確か
外と
に。
人口が少ない国の方がさっと受けられるのかなっていう気はしますね。
例え
なんか
ば、
それこそに、あ、どうぞ、すみません。
あ、いえいえ、オランダとかスイスとか、もともと例えば、その死という概念に対してフレキシブルだったりしますね。
ああ、確かに。
安
安楽
楽
死。
死とかもやってます
ああ、そうか。
し、
確かに。
そういう、まあ、特にオランダはすごくリベラルな叙事で知られてますし、そういうのはおかしくないかなと
確か
思い
に、
ます
まあ、
ね。
それはありそうですね。終わるタイミングを自分で決められるということは、伸ばすたい、その長さも自
確
分
か
で
に
決
確
め
か
ら
に。
れるみたいな。
ああ、
それは
そ
なん
れ
か
は面
ロジッ
白い
ク
で
と
す
し
ね。
て、河野さんはなんかおっしゃろうとしてたことは。
あ、なんか、さっきは、そういうのになんか何ですかね。寛容というか新しいものを割と取り入れてくれそうなのを、なんかニュージーランドとかふと思い浮かんだんですけど、でもなんかニュージーランドってよくよく考えるとすごいなんか自然と調和して生きるみたいな国じゃないですか。
まあそうですね。だ
だからそう
どう
なる
な
と
んです
逆
か
にちょ
ね。
っとむずいのかなっても思いつつ、オランダとかって聞いてすごい、ああ、確かにって納得しました。
なるほど。まあでもやっ
日
ぱ
本はどう
り、
ですか？日本は。
日本
日
は
本はどう
結構
ですか？
厳しいんじゃないかな。
まあ、需要はすごく多い
あ、
と
需
は
要
思いますけ
はあ
ど
り
ね。
ますけどね。実際、いや結局もうす
まあ、
で
難
に
し
高齢
そ
化で苦しんでる
う。
国、ある意味なので、今ですら苦しんでて、で、さらにそれをこう病気として治療して、全員の寿命を延ばそうっていう、まあ、すでに高齢長寿の国ではやっぱり発想しづらいのかなっていうのは
そう
ちょっと思
か。
いますね。
まあでも、例えば、今、すごく医療費がかかっているところを削減できるってなるのであれば、あり得るかもしれないですけど。
まあ、それはそうですね、確かに。いや、なんかやっぱり、こう、寿命を単にこう伸びるっていう感じだと、やっぱりいろんな社会システムに影響が出てくると思うんですよね。で、まあ、その若返りとか老化防止っていうのは本当に可能かどうかは分かんないんですけど、まあ、なんだろう、結局私は脳の寿命というか、ちゃんとしっかり考えられる、こう、自我の寿命を伸ばしたいみたいなところがあって、
確か
で
に。
もこう、なんていうか、結局、細胞は多少、なんだろう、入れ替えることができるのかもしれないですけど、まあこう私たちがどうこう自分の存在を延長できるのかっていうのには結構興味があって、その辺とかってなんかこう、こういう方法があるんじゃないかみたいなってありますか？
まあ、やっぱりそれは、彩香さんとかともたまに話しますけど、やっぱり有機物である以上は厳しいんで、もう無機物になっちゃうっ
無
ていう、
機
まあ、
物
こ
に
こから
な
はもうなんか、
マインドアップローディングとかってことで
なん
す
かそ
か？
の科学的じゃないんで、完全にもう妄想として聞いてほしいんですけど、まあ、やっぱりマインドアップロードみたいなのは、まあ、できるとしたら、不老不死って意味では一つの究極の形かなっていうのは、前から思ってはいますね。
マインドアップローディングっていうのは、脳の、まあ、内容とかを、まあ、例えばシリコンの上で動くコンピューターみたいなものに、移動させるみたいな感じですかね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、どっ
まあ、
ち
そ
かっ
れ
ていうと
が、
サイエンスの話題っていうよりは SF の話題
SF
で
の
すけ
話題
ど。
ですね。まあ、その仕組みはどうっていうのは置いといて、もしそれが可能であったらとしてってことですね。
そうですね。
確かに。まあでも、脳っていうのは体をなしにどのぐらい考えたりとか、喋ったりとかできるのかっていうのも結構、面白そうなトピックでもありますよね。
それこそだから
そうです
人
よね。
工知能は体ない状態で、まあ、彼らが自我とか意識を持ちうるかっていう話題とも多分関連してきますよね。
なんか、そこについて結局個人的な意見としては、結局でもその体も含めて外界からの情報が入ってるのってもう本当にその五感というかのところだけじゃないですか。だからで、例えばその五感って言っても目からの情報は視神経に結局介するわけですし、耳もまあ聴覚神経介するんで、結局その視神経に適切にパターンで刺激できれば、その 目は別にいらないと思いますし、
なるほど、
その体の感覚神経も結局ほぼ全て脊髄を通ってくるってことは、なんかその脊髄をちゃんと刺激できれば、そのなんか手のところに痛みを感じるみたいなのも、割とできんじゃないのかなって思うところはあるんですよ、ね、
もうだから体は全てインターフェースであるという説ですね。ただのインターフェース説。
なるほど。
ただ確かにその結局その運動がすることでその世界に働きかけることで世界も変わるっていうところはあると
思うんですよ。私もそれはそうだと思います。
はい。それは、ちょっとどうか分かんないですね、確かに。
例えば、じゃあ、その極端な話、人間の体と同じように動くロボットが、できて、そこにそのアップロードした脳が入ってる CPU みたいのを入れると、
はい、
人間と同じように入力出力を持っていて、考えることもできて、かつ、こう、なんだろう、脳が老化しないみたいな、体の、まあ、細胞じゃもうもはやないですけど、その部品も老化しないみたいなことができるってことですよね。
そうですよね。だから結局なんか脳とかその人間のなんか自我意識みたいなのが、この有機物っていうハードじゃないとダメなのか、それともなんかその計算のパターンがそこに由来してるんだったら、別にハードは別にシリコンでもいいわけで、そんな必ずしも有機物じゃなくてもいいんじゃないかなっていう全然根拠がない僕の考えですけどね。
まあ、そうですね、どうなんですかね。結局だから有機物じゃないものがこう、まあ、クオリアみたいなものを持てるのかっていうところに結局なってきて、まあ、それこそそのマインドアップローディングをやる一つの方法として、そのニューロンっていう素子をこう、まあ、人工でなんかそういう電子的な素子を作って、全く同じ活動をするその細胞、そのまあ、細胞とそれに全く同じ活動をするなんか細胞もどきを入れ替える、それをちょっとずつ入れ替えていくと、自我は保たれたまま脳がちょっとずつ電脳化していくみたいな、そういうこうなんだろう、思考実験みたいなのがあるんですけど、なんかそういう感じで、まあ、結局でもそれもこう体っていうインターフェースを保ったまま、その自我を少しずつそのなんだろうな、こうタンパク質の脳をシリコンの脳っぽいものに変えていくっていうプロセスなんで、そういう意味でこう、完全にそういうのを独立させて、ただのこう計算だけで自我が作れるのかっていうのは分かんないですよね。
そうですね、確かに。
あとはなんか僕は結構その気になってるのは、その結局そういうなんだろうことが実現して、こう CPU の中で動くこう純粋なネットワークとしてのこう脳と、でそれにくっついてる老化しない体が実現したとして、その意識活動とか、まあ例えばそれの上でやりたいのって、ずっとなんだろう、例えば友達話したり仕事したり、こう考えたら正しいことを学んでっていうことをずっとしていきたい、繰り返したいってことですけど、もしその蓄積こそがこう脳のネットワークを硬直化させてたりする、例えば新しいことをずっと学び続けるということで、こう今まで学んだことをのなんだろうに対するこう頑固さみたいなどんどん増していったりとか、こうそれをもう受け付けなくなっちゃったりってことは、そのなんだろう、僕たちがその不老不死の体を手に入れてやりたいことそのものでもし起きてしまうとしたら、結局そのネットワークの上で、起こるその老化みたいなものはこう最終的には逃れ得ないっていうことにな
るんじゃないかな。タンパク質じゃない脳も老化するかもしれない。
それはもしかしたらあるんじゃないかなっていうのは思いました。
メタ的な感じ。
すごいメタ
そう
だね。なるほどな。まあそれは仮にその私たちが本当にこうここで感じているような意識に近いものを、仮にコンピューターで実現できたとしたら、そういう硬直化とか、まあ、その思考自体の老化ってことはあり得るかもしれなくて、それは本当に物質によらない老化だよね。それはなんか物質がじゃなくても老化するっていうのはなんかもうびっくりだね。
まあでも 僕らの特徴として外形的に見ると、この人は若いはずなのに結構思考が硬いなとかっていうのは、こう、まあもちろんいろんなファクターがあるんで、言えないですけど、でもあるわけですね。っていうのは、やっぱり、例えば刺激の種類が少なかったんじゃないだろうか。まあ想像でしかないし、すごくその人には失礼な話かもしれないですけど、まあ、思ったりするわけですよ。でも、なんか同じことを繰り返したりしてたんじゃないかとか思うわけですね。でもなんかそれが起こるってことは、結局、この人は体的には若い。で、まあ脳細胞的には若いけど、その老化に僕たちが一番恐れている脳の老化みたいなものに近いことが、もし起こってるとしたら、なんか、それとこれとは独立っていうことがあるかもしれないですね。ある行動のパターンとか繰り返したりしていることで、こう、なんだろう。その思考が硬直化したりみたいな、そういうタイプの老化はこうあるんじゃないかなっていうのは、なんとなく内部な観察です
そう
け
です
ど。
ね。確かに、まあ私たちは100年、まあ長くても100年ぐらいのスパンでしか結局考えてなかったですけど、それが無限に延長されていくと、新しいアスペクトの今度老化が現れてくるっていう可能性は十分あるかなというのは思います。だいぶでもそれ長く生きるつもりだね。なんか逆に私は何だろう、100年以上生きて何がしたいかっていうのをあんま思い浮かばないんだけど、
まあでも
み
そ
ん
れはやっ
な
ぱ
思い浮
り
かぶのか
社会とかが100年生きるやつおらんやろっていう前提で設計され
な。
てる
まあ
か
そ
らっ
りゃ
ていう
そう
のは
か。
ある気はしますね。で、なんか大学で研究のポストを得たとして、いや定年もないですみたいな、いくらでも好きな研究できますってなったら、ずっと研究してたいって、やっぱ。
まあ確かに研究は比較的なんか一生できるし、あ、てか人の一生じゃ短いから基本的に。まあそういう意味ではみんな研究者になるのかもしれない。
そう
なんかしらの。もう完
そうで
全
すね。あ
に。
と、絵描いたりとか、なんか、料理、めっちゃ新しいの作ったりとかは、なんか、方向性としては、割と
確か
無
に。
限に
あ
で
れ、
き
やっぱ
そ
りクリエイティブなことを、こう、長寿になったらみんなしたくなるんですか
う。
ね。
あれ、やっぱそのクリエイティブ系も、やっぱりその、まあ、今日は話すると全然時間があるのでしないですけど、その GPT-3 とか DALL-E とか、そこら辺も、それこそ、良平さんとか、やくさんに話を、まあ、いずれまた聞きたいなと、すごい思って。
まあその AI でっていうことですよね、それはつま
そう
り。
ですね。まあ、そのクリエイティブ、AI とクリエイティブと人間みたいなのが、そのあたりの。
確かにクリエイティブ部門でも AI がこう人をアウトパフォームし
な
て
る
み
ほど。
たいな。
で、もう素晴らしい研究もできますと、AI が。で、絵も描けますってなった時に、無限の寿命があるけど、僕たち何するって
そう、だから
なるって
消費
ことで
者
す
に
よ
な
ね。
る感じになるわけですね、そうすると。我々は多分生
なる
産
ほ
者で
ど。
はなく、こう知識やりなり、そういう芸術、クリエイティビティを消費する存在、批評家に
い
なるだけ。
やー、どうでしょうね。まあ僕はその大前提として、こうやっぱり芸術とかがまだその AI に置き換えられるっていうその仮説は、こうまだ弱いんじゃないかとは思ってますけど。
そう、今野さんは結構 AI に対する信頼が厚いから。
まあそうです ね。
そうなんですね。
それたびたび議論してますよね。私 はあ
そう
ま
ですね。
り AI 信じてないって言ったら変だけど、
まあ人
映
間
画、
を広い意味で置き換えるっていうことの仮
まあ
説
シ
に
ン
対
ギュ
し
ラ
て
リ
っていうこ
ティ
とですか
的
ね。
なものに関して、まあ分かんないですけど、そのある程度の知能っていうのはもちろん、全然タンパク質の脳じゃなくても作れるけどっていう感じですかね。
そうだ、最近はなんかなんで自分はこんなに AI を信用してるんだろうっていうのはちょっとネタ的に考え始めてますけど、まあ、それはそれで。
なんでだと思うんですか？
いや、まだ全然ちょっとわかんないです。
い
答
や、そ
えが
れ、
出たらお伝えします。
それ面白い。新しいその信仰になる可能性はあると思うんですよね。なんか、まあ、宗教がある種力を失った時に、まあ、人工知能っていうのがある種のこう神じゃないですけど、まあ、信仰するかどうかの対象、議論の的となるっていうのは十分あり得る話かなと思い
な
ま
んかそ
す。
れこそアメリカでグーグルを退職した人がなんかそのテクノ信教みたいななんか作ったみたいなニュースをなんか
おお、
昔見たこ
そう
と
なが んですね。まあ結
へ
構、
え、ありまし
退
た
職して、こう、いろんな新しいことをする人は、
ね。
すごく多いので、その中にそういう人がいても
おか
おか
しし く
く
ない。
なさそうな 気がします。なるほど。それは別にその Google を信仰する唯一神としての Google を信仰するってわけではないってことですね。
ではないですね。ではない。もうちょっと偶像というか抽象的な多分。対象。
なるほど。いや。
なんかそのクリエイティビティと AI みたいな話と、あと長寿の話でちょっと組み合わせて思ったのは、なんか僕は割とその今例えば将棋とかチェスとかで起こっていることが、その一般的な AI がこう普及した時に他の分野でも起こるんじゃないかなと思っていて、今もう AI に勝てる例えばチェスプレイヤーはいなくなっちゃったけれども、結局こう人間の間でどこまでいけるかとか、AI の力を借りてこう人間はどこまで賢くなれるかっていうふうに、こう文化としては結構むしろ今までより強く残ってるし、まあ将棋で
確か
も
に。
だんだんそういうことは起こりつつあるけど、でもじゃあ将棋はもう盛り上がらないかっていうと、なんかそういう感じでもなさそうっていうのは、
確かに。
すごくこうなんだろう、こうエンカレッジングというか、こうそれは例えば芸術とかより他の分野で起こっていくとして、じゃあその分野の、価値が毀損されるかっていうと、まあ少なくともそのクリエイティブなところではあまり起こらないのかなというか、人間という制約の中で
どこまで生
こ
きるかみ
う、
たいな。
どこまでいけるかっていうスポーツになっていくんじゃないかっていうこ
確か
と
に。
はちょっと思いました。
それは面白いですね。なんか、結局、例えば、ペンを使える、鉛筆とかペンを使えるようになって、人間って絶対頭良くなったと僕は思うんですよね。それと同じで、人工知能とかをちゃんと使いこなすことで、なんかその人間、よくその人間の認知限界みたいなのが、結構、彩香さんとかと話するんですけど、やっぱその人工知能をうまく使うことで、その認知限界自体が拡張していけば、その高次元の情報をもう高次元のまま扱えるようになってほしいなという
そうですね。なんかやっぱりその紙と鉛筆の例えはすごい秀逸だと思っていて、やっぱどっかのタイミングで飛躍的にこう賢くなったタイミングって多分あるんですよね、道具によって。で、それにもしかしたら AI がなるかもしれないっていうのはすごい同意します。まあそうなるといいなという希望を含めですけどね。まあ、最後ちょっと老化の話に戻って、こう老化を防ぐクレイジーな方法みたいな、ヨタ話をちょっとしたいと思うんですけど、なんかクレイジーな方法って聞いたことありますか？
いやー、どうですかね。まあでもそれこそ輸血って僕は結構クレイジーなものだ
まあ
と思
そうう
ん
です
ですけど。
ね。確かに。
まあ他人の血を入れるみたいなのとか。あとは、ちょっと方向性は違いますけど、これだけ食べ物がたくさんある時代にカロリー制限して長生きしますってのも、まあ考え方によっては割とクレイジーかなという気はしま
確
すけ
か
ど。
にそうですね。いやなんかこれは本当にただの小説の話で SF なんですけど、私が読んだ本にそのマフィアの親分みたいな人がクローン、自分のクローンを大量に作っていて、で、まあ、なんか何かの臓器が悪くなって倒れると、そのクローンの少年を殺して若い臓器を体に入れるっていうめちゃくちゃクレイジーな方法で、まあその少年が主人公のその小説みたいなのがあったんですよ。まあで逃げるんですけど、で、まあなんかそんな感じの小説があって、わ、これはクローンとか実用化された先の世界としてすごいリアリティのあるというか、まああれですよね、私を話さないでってご存知ですか？カズオ、石黒。個
僕
人
は
が、
そっちだ、知らないですね。
あれもそれに近い話なんですよね、実は。ネタバレになっちゃうけど。
へえ、そうなんですね。
だから結構その AI が、AI じゃない、そのクローンができた時に臓器を取る存在としてっていうのは、わりかし古典的にそのクローンが出てきた時の倫理的な問題として多分扱われていて、
な
そう
る
いっ
ほど。
た文学作品みたいなのは、あって、ただまあそういうのあれはもうちょっとさすがに倫理的なやり方で、今はまあ iPS 細胞で臓器を作りますとか、なんだろうな、さっき言ったその老化細胞を除去しますみたいな、そういう方向で進んでいくとまあいいのかなっていう感じはしますね。
そうですね、確かに。
まあでも、こう、実は iPS 細胞ってその少年がこうすごく細胞単位であるみたいな話、幹細胞って民技 の対象にはならないんですかっていうことをちょっと考えてしまった。何でもなる可能性が、一つの答えになる可能性がある、その幹細胞を、その神経のためにだけにちょっとお前こっちに分化するんだっていう、
うん、それはすごいね、人権を細胞に認めるみたいな感じ。
そういうことです
なるほど。いやだからそれがあの iPS 細胞の前の ES 細胞だったらあったんです
よ。なるほど。
その受精卵をっていう話だったので、それは今後生まれうる命をこう別の方向に奪ってるっていう意味で倫理的な問題があるって言っていて、 iPS はその体細胞を戻すっていうところに非常にポイントがあって倫理的なポイントをクリアしてるっていうのがありますね。
まあ幹細胞1個取ってきたところでそいつが本当に赤ちゃんになって成長するってわけではないので、
うんうん、まあてか自分の体の細胞とかから取るわけだから、まあ、
うんうん、
まあ、そういう意味では倫理的な抵抗感っていうのはその少ないといえば少ないですね。
なるほど。
まあ、あんまりその臓器を作ってっていう話は老化を防ぐっていう話ではありませんでしたけど、実際それやっぱ手術する負荷が大きいからとかって感じなんですかね。
どうなんですかね。ちょっとそこはすみません、あんま分かんないですね。
まあ、実際そのなんだろう、かなり iPS 細胞とかそういう再生系の再生医療の技術っていうのはまああれで、あのだ、わりかし発展してきていて、あの、まあ、特にその目とかあの網膜とか、うん、いろんなそのドパミン細胞を誘導するとか、なんかそういうのもありますよね。なんか病気の治療っていう意味では、うん、あのそういうのはだいぶこう将来的な治療法としてかなり研究されていて、ただそれがこう、うん、老化をに対するこうに使われるっていうのは多分しばらくはありえないと思うんですよ。ただ考える人は絶対いると思っていて、それこそ、
うん、
なんだろう、こう、まあ、病気、あ、老化は病気であるっていう風になステートメントを受け入れた社会は、そういった病気を治療するためのいろんなツール、うんうん、それこそ再生医療とかも老化の防止にある意味使えるのかなって思ったりはしました。
うんうん、確かに、
うん、だいぶクレイジーですね私はちょっとそこまでして長生きしたいかどうかはちょっと分からない、
うん、確かに。本さんは老化を完全に防げるとしたら自分で試されますか？
そうですね、まあ、ぜひ試したいですけど、ちょっと誰か人柱になってもらった後
自分が第一号
ぜひ試したいけど最初は嫌っていう、すげえわがままな
あれですよね。でもそのライフスパンを書いた方でしたっけ、
はい、
あの、はい、いろんなこう今効くかもって言われてるようなこうサプリメントとか薬をめっちゃ飲んでるみたいな、
まだデイビッド・シンクレアさん
っていう風に書いてあってまあ自分でも試してんだなと思ってちょっと面白かったんですけど
確かに、まあ、メトホルミンとかならもう正直その糖尿病の患者さんに散々使われてるんで、
はいはい、
とか、まあ、あのビタミン D とか K とかそういうのはまあ全然リスク的には大丈夫だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、うん、まあ、まあ、老化細胞除去とかまでいっちゃうとちょっと最初に試すのは怖いな
と。そうですね、なかなか、まあでもこうなんだろうな、やっぱりいろんな方向に人間って拡張されると思うし、まあ、前回は、うんうん、あのゲスト会で小川さんを呼んだ時は、まあ、感覚とかを拡張するっていう意味で VR とかの話をしたんですけど、うんうん、寿命っていうのもある種、うん、その人生の拡張という意味では一つの拡張なので、うん、まあ、なんだろう、まあ、BMI で脳の機能を拡張するにしろ、まあ、知覚とかをこう VR とかで拡張するにしろ、なんか人間をうん、こう拡張していきたいっていう人間の欲はなんか収まらないんだなっていうのを感じました、ね。ま
あ、ある種人間の限界があると言われていたところをこう外すみたいなところですかね、うんうんうん、感覚器への束縛だったり、
うん、
寿命という時間の制限からの束縛だったりから、うん、こう逃れたい逃れたいっていう気持ちで、
うん、
こう今までこう人間の営みがあったわけで、その延長としてこう老化に抗うっていうのはこう捉えられるんじゃないかっていうことですかね、
うんうんうん、
確かに。
なんか最後にそのやっぱり老化の話いろいろしてきたわけなんですけれども、
はい、
そのやっぱりさっきもちらっと出てきた新陳代謝が進まなくなるっていうのがやっぱり怖いなと思っていて、特にそのやっぱりサイエンスの分野だと、その新しい意見、その地動説とかいろいろ新しい意見が出たときに、そういう新しい意見が受け入れられるっていうのは みんなが理解するからじゃなくて、その古い世代の人たちが物理的になくなっていくからだっていうのがあると思うんで、
確かに地
そ
動
こが
説
だ
は
からやっ
ね。
ぱり、はい、だからみんながずっと生きてると、新しいサイエンス、新しいパラダイムシフトが進まなくなるんじゃないかってところだけがちょっと心配なんで、まあ、そのサイエンスのあり方みたいなところも、老化克服と結構関
確
わってくるのかなっていうふうに、今後考えていきたいなと、個人的には思ってます。
そうですね。まあでもそういう意味では、まだ今はいい世代って言ったらあれだけど、まあその昔はある種のその科学の反証可能性であったりとか、そのなんだろう、こう手続き的なところがどちらが正しいかっていうのはある程度コンセンサスがもうあの分野の中で出てきてると思うんですよね。まあ、そういうのが及ばないぐらい新しい分野だと難しいのかなと思うんですけど、結局まあその天動説地動説みたいな話の時はあのそこが多分社会的というか科学界にちゃんとコンセンサスが出てなかった。みんなこういろいろ
俺
こ
の思う科学
う、
の手続きみたいのがこういろいろ違ったりしたってことですね。一応天動説地動説の時はどういうことが起こったのか軽く説明していただいてもいいですか？確か天動説の人たちの意見が変わることは結局なく
なくて、
て、その人たちが結局死んだり、こう科学界からいなくなって、やっとその地動説が浸透したみたいな話で
そ
すよ
う
ね、
で
結
す、そうで
局。
す。しかも、まあ、結局地動説も提唱した人はもう全然とっくにその頃には死んでて、実際にその物理的にその宇宙の動きを観察できる顕微鏡、天体望遠鏡が発展したから、ようやくその動かぬ証拠が出て初めてっていう感じだと思うんですよね。
まあ当時はそれこそ捕まったりとかしてましたからね、そのこう異端を唱えるものみたいな感じで、まあそのあたりは今はだいぶ良くなってるとは思うので、まあ結局はこうある意味それはサイエンスがこうなんだろう、まあ手続きとして成熟したから、その例えば特定の宗教の影響を受けたりとかしたり、その相手をこう黙らせようみたいな圧力を働きこうかけたりっていうのは、まあ今許されることがないじゃないですか。だからまあそんな感じでなんとかなるんじゃないかなっていう、割かしポジティブにそこは考えてますけどね。まあただもっとそれこそ人が AI を使って、あの今までの科学の手続きとは外れた新しいイノベーションみたいなのをこうやっていくんだとするとそういうことは起こりうるかなと思うので、なんかそれぐらいのパラダイムシフトが起きたら注意が必要かもしれないですね。
確かにそうですね。
そうですね。まあ、もし不老不死的なことが実現したら、結局1対1ぐらいで不老不死派の OK の人がいて、ダメ派の人がいても、だんだん人口比は傾いていくはずなので、そういう、あれもありますよね。
わ、それすご
確
い、そう、それはそうです
かに。その民主主義が成り立つのかみたいな話もできるし、まあ、科学の世界だけで考えても、科学者が不老不死を、まあ、認めるようになった時の科学界がどういう形になっていくのかっていうのは結構 SF として面白い話ではあ
そう
り
で
ます す
ね。
よね。
その発想はその面白いですね。
なるほど。じゃあ、予想以上にすごく盛り上がってすごく楽しい トークでした。どうもあ
面
りが
白
とうご
か
ざ
っ
い
た
ま
で
し
す。
た。いや、老化っていうテーマを最初聞いた時はどういう話になるんだろうって思ってましたけど、結構ね、いろんなこう領域にわたるその細胞ミクロレベルの話もあるし、すごく SF みたいな社会レベルの話もあって、非常に面白かったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、今回は、県の中に特別ゲストとして、今野大地さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。また機会があれば、別のトピックでもお話しできれば嬉しいなと思います。ね、ぜひ、人工知能とかの、今、研究されていることに近い話とかも、機会があれば伺ってみたいですね。じゃあ、どうもありがとうございました。またお聞きくだ
ありが
さ
とうご
い。
ざいました。
では、さよなら。
さよなら。
さよなら。